午後のひととき、いかがお過ごしでしょうか。パーソナリティの赤いブーです。本日は2026年7月21日のプレプリドンドンマス RA をお届けします。マス RA カテゴリから厳選した11本の論文をご紹介していきます。1本目はデフネソマーさん、ディデムイェシルさん、イスマイルナシチャングルさんによるディレクティドエクステンデッドゼロディビジャーグラフズオブノンコムタチベセミグラップス非可間半群の有効拡張例因子グラフです。この論文では例元を持つ非可間半群に対して新しい有効グラフを定義しています。通常例因子グラフでは2つの元の積が例になる場合に辺を引きますが、ここではそれぞれの元を何の理化したものの積が例になれば辺を引くというより緩やかな条件を導入しています。もともと可間間で研究されていた概念をあえて非可間な半群という広い世界に拡張して、グラフの接続性や直径、そして最小平路の長さがどう変わるかを分析しています。特にべき例元の存在がグラフにサイクルを作るという結果は、代数的な性質が視覚的な構造に直接結びついていて面白いですね。またこの拡張グラフが完全グラフになるための条件をべき例性やべき等性を用いて明確に示しています。代数的な性質をグラフ理論の言葉で解き明かしていくアプローチに非常に心地よい一貫性を感じました。2本目はフィン・ビエット・カンさん、グエン・ルック・アン・コアさん、エイドリアン・アール・ワズワースさんによるザ・グループ TK1 オブ・グラデッド&バルイド・ディビジョン・アルゲブラス次数付きおよび値付き除法代数のグループ TK1 です。この論文では次数付きや値付きの除法代数における簡約ホワイトヘッド群のねじれ部分群というかなり専門的な対象を詳しく調べています。もともとホワイトヘッド群の理論はありましたが、それをねじれ成分にまで拡張して具体的に計算できるようにしたいという意欲的な試みですね。面白いのは根付き除法代数のねじれ群をそれに関連する次数付き除法代数のものと結びつけようとするアプローチです。ただ単純に一致させることはできず、そこで立ちふさがる障害となるオブストラクション群というものを特定して記述しています。この障害群が中心にある一次根によってのみ決まるという結果は非常にすっきりしていて気持ちがいいですね。さらに次数付き除法代数のねじれ群がその小除法間のものと同型になるという安定性定理を証明しています。これにより複雑な次数付き代数をおなじみの標準的な除法代数として扱えるようになるため、解析がぐっと楽になります。最終的にこれらの結果を使って一次分解定理などの重要な定理の次数付きバージョンを導き出しています。3本目はアビシェク・バナジーさん、スルジート・コーアさん、リプティ・パイクさんによるホッホズ・チャイルド・セオリー・オブ・マルチプリカティブ・シーケンス・オブ・アルゲブラス&コールゲブラ・メジャーリングス代数の情報的数列のホッチ・シールド理論と余代数測定です。この論文では代数の情報的な数列というちょっと特殊な設定でのホッチシールド理論について探求しています。具体的にはシャッフル積という道具を使って連鎖複体の対象単一モノイダル圏における次数付き代数への積種としてこの理論を構築しています。さらに情報的数列のための普遍的な測定余代数、いわゆるスウィードラーホムを開発しているのが非常に巧みですね。またこの枠組みの中で強可間余代数による情報的数列の濃縮についても考察しています。係数を持つホッチシールド理論においてヨモジュール測定によって誘導される写像を適切に定義された総モジュールの理論を用いて解析しています。代数的な構造を次々と積み上げてより大きな枠組みで捉え直そうとする構成力に圧倒される思いがします。4本目はトマシュブ・ジェジンスキさん、クシシュトフ・ラジシェフスキさん、 ブライス・ラモス・ペレスさんによるアフィニザチオン・オブ・アルゲブレイック・ストラクチャーズ・ポアソン・アルゲブラス代数構造のアフィナイゼーション・ポアソン代数です。この論文ではポアソン代数をアフィン空間へと拡張したポアソン・アクレブラという新しい概念を提案しています。分析力学をベクトル空間に依存しない枠組みで構築したいという非常に野心的な試みですね。この構造では結合的なバイアフィン積とバイアフィンのリーカッコが定義されています。特に注目したいのがベリフィケーションという新しい考え方です。これはある点での線形化が代数積の導出になるという条件で、これにより標準的なポアソン代数との整合性を持ったままアフィン設定へと移行させています。論文の核心はあらゆるポアソンアクレブラがポアソン代数に特定の線形データを加えることで構築できることを証明した点にあります。既存のポアソン代数の分類をそのまま利用して新しい構造を分類できるというのは非常に効率的でスマートなアプローチだと思います。具体例として二変数未多項式を用いた無限次元の例や1次元の完全な分類、さらには2次元の複素ポアソンアクレブラについての詳細な研究が示されており、理論的な枠組みだけでなく具体的な数としての未体もしっかりと提示されています。ゴホン・メワジやジャオさんによるコホモロジー・フォー・ディフォメーション・マップス・オン・クワジ・トゥイルドライ・トリプルシステム純ツイルリー参考形状の変形写像のためのコホモロジーです。この論文ではリー参考形という代数構造における様々な演算子を純ツイルリー参考形という概念を使って統一的に扱う枠組みが提案されています。これまで交差順同形や相対ロタ・バクスター演算子、レイノルズ演算子といったものはそれぞれ個別に研究されてきました。でもそれらをまとめて考えたいというのが著者の狙いです。具体的には変形写像をタイプ1とタイプ2の2種類に分類しています。タイプ1は導出や順同形などをまとめ、タイプ2はロタ・バクスター演算子やレイノルズ演算子などを統一します。特にある線形写像がタイプ1であることとそのグラフが部分代数になることが同値であるという整理の仕方は非常に明快で気持ちいいですね。さらにこれらの変形写像に対するコホモロジーを構築することで演算子の微小変形を分類できる仕組みを整えています。バラバラだった多くの演算子をたった2つの一般的な変形写像の研究に集約させたという点がこの論文の最大の功績と言えるでしょう。6本目はアフマド・ムサビさん、ピーター・ダンチェフさん、アラシュ・ジャバンさん、オミド・ハサンザデさんによるエクスパンディング・ジェネラリズド・ファインディングス拡張一般化ファイン感です。この論文では一般化 J ファイン感という新しい概念を導入してその性質を詳しく調べています。これはヤコブソン根の外にある全ての要素が可逆元とある特定の集合の要素の和で表されるという面白い構造を持っています。既存のファイン感や一般化ファイン感の考え方をさらに広げたものですね。研究チームはこのクラスの感がどんなサイズのフル行列感に対しても閉じていることを証明しました。さらに局所有限群上の群感がいつ一般化 J ファインになるのかを完全に明らかにしています。またこれらの感がすべて2クリーン感であることも示しており、一般化ファイン感と2クリーン感のちょうど中間に位置づけられるという非常に精緻な分類を実現しました。複雑な挙動を示す具体例もたくさん挙げられていて、感論の奥深いパズルを解き明かすような快感があります。7本目はマス .co からのクロス投稿でフロリアン・イトスプルングさんによる A ログログセービングフォーマトリックスアルゲブラレングス&ターセネス行列代数の長さと簡潔さにおける対数対数の節約です。この論文では いくつかの行列から生成される行列台数全体を貼るために必要な単語の長さの共通の上限を求めるという問題に取り組んでいます。これは複素行列がユニタリ相似であるかを判定するスペヒトの定理に関わる簡潔さという概念とも深く結びついています。これまでの研究でも2次のオーダーより小さい見積もりは出されていましたが、著者はさらに精度を高め、対数対数の項を節約することで上限をさらに引き下げることに成功しました。具体的にはシトフさんが導入した自乗してゼロになる行列のランクを下げていく手法を改良しています。ランクが1になるまで下げるのではなく、行列のサイズの平方根あたりで早めに切り上げる方が効率的であるという発見がこの論文の鍵となっています。この工夫によって行列のサイズと二重対数を含むよりタイトな上限が導き出されました。さらにこの結果をスペヒトの定理に適用することで、ユニタリ相似性を判定するために必要な単語の数を減らせることを証明しています。計算の途中で止めるタイミングを最適化するという非常に実用的かつ鋭い視点による改善に思わずうならされますね。8本目はマス RT からのクロス投稿で、パベル・エティンゴフさんによるクリフォード&ワイル・アルゲブラス・インシンメトリック・テンソル・カテゴリーズ対称テンソル圏におけるクリフォード台数とベイユ台数です。この論文では台数的に閉じた対上の対称テンソル圏というかなり抽象的な世界でクリフォード台数とベイユ台数を定義しようとしています。もともとこれらは外積台数や対称台数の量子化のようなものですが、それを兼論的な枠組みまで広げたのがこの研究です。まずポアンカレ・ビルシュトロフの定理が成り立つことを証明し、構造的な基礎を固めています。さらに非対化な条件の下でこれらの台数が単純であることや、フロベニウス完全圏においてアズマヤ台数になることを導き出しました。特に面白いのがベリンド圏での具体的な計算やシンプレクティックウィット群という新しい概念を導入している点です。有限群の超表現の圏を考えることで、この群をスティフェル・ホイットニー類という古典的なトポロジーの普遍量で書き表しているところには、代数幾何学的な視点と表現論を巧みに結びつけるエティンゴフさんらしい鋭いアプローチを感じます。9本目はマス .co からのクロス投稿で、カズマサノムラさんとポール・テリウィガーさんによるバリエーションズ・オン・ア・サーキュラー・ヘッセンバーグ・ペア円環ヘッセンベルグ対のバリエーションです。この論文では線形代数におけるヘッセンベルグ系の性質とそれらの相互関係について深く掘り下げています。具体的には対角化可能な線形写像のペアがお互いの固有規定に対してヘッセンベルグ形式で作用するという構造を扱っています。特に注目したいのが固有値の列や分割列などで構成されるパラメータ配列という考え方です。これを使うことで複雑な形を同形を除いて決定できるという点が非常にスマートですね。論文ではレナード系や円環ヘッセンベルグ系、さらには純円環ヘッセンベルグ系などさまざまな種類の形を定義し、それらの間にどのような方眼関係があるのかを明らかにしています。結果として三対角関係を満たすという性質がレナード系や円環系、三対角系をつなぐ中心的な役割を果たしていることが分かりました。純円環ヘッセンベルグ系が実は三対角関係を満たす系と完全に一致するという発見は、バラバラに見えていた構造が一つにまとまる快感があってとても面白いです。このようにしてヘッセンベルグ系の全体像が鮮やかに整理されました。10本目は CSIT からのクロス投稿で、カヨデ・エピファンヌエトワさんとオリビエル・アッタさんによるスキュー CRT 構図&ゼアデコーディング・インポリスキューメトリック、スキュー中国上与定理符号とポリスキュー距離における複合です。この論文では、低 幾何間な掛け算を持つスキュータ公式間を用いて新しいエラー訂正符号を提案しています。これまでの中国剰余定理を用いた符号は可換間で考えられてきましたが、それをスキュータ公式に拡張するにはハミング距離のような単純な指標では不十分でした。そこで著者たちはこの代数構造に自然にフィットするポリスキュー距離という新しい距離尺度を導入しました。特に面白いのがシグマ独立性という概念を使って中国剰余定理の同型性を保証している点です。これによりリード・ソロモン符号やスキュー・リード・ソロモン符号を一般化した非常に汎用性の高い符号属を構築することに成功しています。さらに多項式時間で動作する効率的な複合アルゴリズムも提示されており、線形代数的なアプローチで元のメッセージを正確に復元できます。この手法がガビドゥリン符号などの他の有名な符号にも応用できるという点は、理論的な美しさだけでなく実用的な幅広さを感じさせてくれますね。最後は CSLG からのクロス投稿でティアゴ・クロスさんとレアンドロ・ファリーナさんによるトータリーポジティブマトリシズ&ザ・ハイエスト・オーダー・コエフィシエンツ・オブ・ザ・チャラクタリスティック・ポリノミアル全小行列と特性多項式の最高次係数です。この研究では全ての小行列式が正であるという全小行列を特性多項式の係数だけで見分けられるかという問題に挑んでいます。全まさかどうかを判定するには膨大な数の小行列式を調べる必要があり、計算コストが非常に高いのが悩みでした。そこで著者たちはニューラルネットワークと特徴量分析を組み合わせてどの係数が重要かを調べました。驚くべきことに特性多項式の高い次数の係数わずか3つだけで全小行列をほぼ完璧に見分けることができたそうです。しかもこれら3つの係数を3次元と空間にプロットすると全小行列のデータはマハラノビスダ円帯という特定の領域にギュッと集まることが分かりました。さらに面白いのがバンデルモンド行列やコーシー行列といった異なる種類の全小行列がそれぞれ固有の楕円帯のようなサインを持っている点です。行列のサイズが大きくなるにつれてこれらの領域は互いに離れていくという予想まで立てています。複雑な行列の構造がたった3つの数というシンプルな情報に凝縮されている点に非常に鋭い視点を感じます。でなわけで今回は非可換半群や除法代数からホッチシールド理論、ポアソン代数、D3口径、そして関論まで非常に深みのあるエキサイティングな世界を巡ることができました。数学の奥深い魅力が詰まった時間となり本当に楽しかったです。それではご視聴ありがとうございました。